おはようございます。私は青鳥の絵本部講師補の源明子です。第3回目の本日は、谷口淳子青鳥の絵白鳩会総裁の著書平和のレシピをテキストに、人と地球に優しい暮らし方というテーマで話をさせていただきます。私は平成25年10月に東京から山梨県北杜市に移り住みました。それは職場である青鳥の絵国際本部が、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に森の中のオフィスを作り移転したためです。青鳥の絵の教えの根本に、この世界のすべての生きとし生けるもの、私たち人間のみならず、動物、植物、鉱物も含めた、すべてが神、仏の命において一体であるという考え方があります。そこで自然と人間とが調和した世界の実現を目指すために、青鳥の家は私たち一人一人が取り組める人と地球に優しい暮らし方を進めています。ここで本日のテキストの226ページを引用します。人間が神の子であるというのが青鳥の家の根本真理です。その神の子の使命、生きる目的は神の御心を顕現すること、すなわち神の善をこの現象界、現実の世界に表現することです。引用あります。このように青鳥の絵では、人間はこのように神の善を表現するために生まれたと説いています。したがって私たちは善を表現することに真の喜びを感じるものなのです。青鳥の絵では、唯心所言といって、私たちの周囲の世界は心の繁栄である。また、唯心所言の心とは、言葉と言い換えることができ、この言葉には三つの意味があり、行動で表現する心、発声音で表現する空、心の中で思う意、この三つの心、空、意、行動、発言、思考をうまくコントロールすることによって、自分の思った通りに、人生を展開させることができると説いています。したがって、この言葉の力を良い方向に活用するために、良いことは即実践を信条に、自分の行動、発言、思考、すべてにおいて、良きことを即表現するように心がけています。おかげさまで素晴らしい人生が展開しております。さて、東京にいた頃の私といえば、食への関心は極めて低く、コンビニエンスストアなどをフル活用していました。しかし現在住んでいるところには、野菜の直売所が家の近くにあり、地元産の新鮮な野菜や食材が簡単に手に入りますので、美味しく、さらに無農薬、減農薬の野菜が比較的安価で購入できます。東京に暮らしていた頃、スーパーマーケットで購入していた野菜は野菜だったのだろうか、と思うくらい、野菜そのものの美味しさにまず感動します。その影響もあり、料理も少しずつ始めるようになり、環境の変化に伴い、私のライフスタイルも変わっていきました。ここで本日のテキストの188ページを引用します。家庭菜園は、作物を育てる喜びを体験できる場であるだけでなく、自然環境や食品の安全への意識を育て、人間が自然の一部であることを理屈抜きで教えてくれる。ベランダでのプランター菜園でもおすすめしたい。引用あります。私は生まれも育ちも富山県ということもあり、両親も兼業でお米や野菜を作っていたので、家庭菜園への憧れはありましたが、観葉植物や多肉植物を何度か枯らした経験があり、植物を育てることに苦手意識を持っていました。そこでまずはじめに休日を利用し、田植え、稲刈り、草取りなどなど、農家のお手伝いに行き、野菜作りの楽しさを体験する機会を持ちました。そのうちに思い切ってバジルの苗を購入し、ベランダのプランターに植えてみました。ところが植えてすぐにアブラムシが大発生し戸惑いましたが、数日後には姿が見えなくなり、不思議に思っていると、そこにアブの幼虫を発見し、謎が解けました。そして無事にバジルを収穫でき、自分自身も自然界の生態系ピラミッドの一部であると実感しました。このように野菜作りを通して、引用文にありますように、 改めて人間は自然の一部であり、大自然の命の循環の中で生かされていることを強く感じました。今から約4年半前に山梨県北杜市に移り住むまでの私のライフスタイルといえば、東京で暮らしていたこともあり、極めて合理的で効率重視、公私ともに常に多忙だったこともあり、食事は空腹を満たすためと割り切り、献立作成から材料調達、調理、片付けまでかなりの時間を要するため、料理はしないと決意し、コンビニ弁当と外食を主に、それでも野菜中心のメニューを選択して、健康にもそれなりに気をつけているつもりでした。私は自他ともに認める、いわゆる体育会系の人間で、健康には人一倍自信がありました。しかし40代も半ばとなった頃、健康診断の結果が思わしくなく、適度な運動も続け、体力もあり、自覚症状が全くないことから、20年近く続けてきた食生活、すなわち多量の添加物を含んだ食品の摂取が原因では？と思い当たり、そこでようやく食の安全について考えるようになりました。ここで本日のテキストの175ページを引用します。日本は食料自給率が 36% と言われていて、年間5800万トンの食料を輸入している。この大量な輸入量の3分の1にあたる1940万トンが実は廃棄されているという。その量は世界一で、途上国の5000万人分の年間食料に匹敵するそうだ。こんな無駄遣いの大きな原因は、外食や中食といわれる惣菜、弁当などの増加である。残飯や賞味期限切れがすぐ廃棄されるからだ。家庭からの廃棄物はもちろんあるだろうが、コンビニ店や外食産業から廃棄される量は膨大だ。それらの廃棄物をバイオマス発電や有機肥料に使う話が最近は聞かれるようになった。そのまま捨てるよりはよほどいい。しかし、食料の大量廃棄は肉食と同じように、地球上の飢えている人たちから間接的に奪うことなのである。引用あります。食の安全に関心を持つようになり、ささやかなことではありますが、出張に行く際に可能な限りお弁当を持参し、地産地消、春産春消を心がけ、添加物が多量に入ったお店のお弁当などを避けることを、ここ数年続けています。また資源の無駄遣いや環境汚染につながるゴミの大量廃棄を考えると、コンビニエンスストアの利用自体も極力避けるようになりました。便利だからとコンビニエンスストアの利用を続ける限り、この大量廃棄の問題は解決されないと思い、まずは自分から行動することにしました。手の込んだお弁当はなかなか作れませんが、安心安全な地元の有機野菜を生でそのまま、あるいは自分で作ったベランダ菜園のミニトマトを添え、平飼いの卵と地元のパン屋さんのパンでエッグサンドイッチなど、至ってシンプルなお弁当です。また、マイボトル、マイ箸、手作りのお弁当風呂敷を常に持参するようにしたり、またお弁当箱は駅弁の竹皮で編んだ容器を繰り返しリユースしたりと、使い捨て文化からの卒業を目指しています。社会では食料の大量廃棄が問題になっている一方、世界中では飢餓で苦しむ栄養不良の人々は9億人程度いると言われています。豊かな日本に住んでいますと、飢餓問題と聞いても他人事になってしまっている人もいるのではないでしょうか。私の職場、青鳥の絵国際本部、森の中のオフィスの職員は、世界の食料問題について認識を深め、空腹を実感することで、飢餓に苦しむ人々に心を寄せる機会を持つために、月に一度、食堂の昼食メニューが、一汁一飯といって、ご飯と味噌汁一杯のみとなっています。そして、昼食代の400円のうち、300円が、国連世界食糧計画、WFP に寄付されます。今年1月末までの寄付金の合計は96万4200円となっています。ここで本日のテキストの216から217ページを引用します。食事もそうですが、それ以外のものでも、私たちは取りすぎていないか、持ちすぎていないか、そんなにもいらないのではないか、そういうことを生活の中で 一つ一つ考えていきたい。ぜひ皆様方も、もしよろしければ月に一回でも、ご家庭でご家族と一緒に、お子様の中にはそんなの嫌だと言われるかもしれませんが、していただきますと、自分たちがいかに恵まれていてありがたい環境の中にいるのかということが感じられますし、その一杯のご飯さえも、お味噌汁さえもいただけない人が世界中にはいっぱいいるのだということが少しわかるのではないかと思います。引用あります。このような職場での取り組みを通して、いかに自分たちは恵まれた環境にいるのかを私は改めて実感しました。そして毎週火曜日のランチを私なりの一汁一飯の日として、週一回味噌汁などの汁物とご飯だけのシンプルなランチにしています。やってみてわかることですが、特に私は今まで空腹になれば食べるという習慣だったので、一定の時間と限られますが、空腹を実感する体験を通し、改めて世界の飢餓で苦しんでいる人々のことを真剣に考え、その問題に意識を持つようになりました。職場で月に一回始まったことを自分のレベルでもう少し進め、またこの気持ちを忘れないように継続しています。最後に、成長の絵で取り組んでいるノーミート、すなわち肉食の削減についてお話ししたいと思います。私たち日本人の食生活は、飽食の時代と呼ばれるほど豊かになり、多くの人は食べたいものが何でも手に入る環境にあります。お肉の種類も豊富にあり、高価なものから安価なものまで、食材の一つとして店頭に並んでいます。そのため一般家庭では、通常そのお肉の消費の裏側をよく知らずに、毎日の献立のレパートリーに肉料理が登場しています。ここで肉食の弊害について、本日のテキストの233ページを引用します。1、同じ人類の食料を奪う。2、動物の命を奪う、すなわち殺生。3、放牧用地のために森林が破壊される。4、動物の飼尿などによる環境汚染。5、世界を豊かな人と貧しい人に分断し、人々に憎悪、不平等の思いを募らせる。6、メタン排出による地球温暖化。引用終わります。このように肉食の背景には様々な問題があります。以下に具体的に説明します。まず私たちがお肉を食べるために、本来人に供給されるべき穀物が牛や豚や鳥などの動物の餌として供給され、世界で9億人程度いると言われる飢餓で苦しむ人々のもとには届きません。したがって、先進国の人間の過剰な肉食が間接的ではありますが、世界で飢餓に苦しむ人々から食料を奪っていることになります。また、犬や猫をペットとして可愛がる一方、同じ動物である牛や豚、鳥はなぜか別物と考え、その肉を食べるために命を奪っています。さらに肉食に伴う環境汚染の問題は大変深刻で、家畜の放牧用の用地を確保するために森林破壊が進んでいます。実際過去40年間で南米の熱帯雨林の 40% 程度、約1750万ヘクタールが輸出用の牛肉を生産するために伐採されているそうです。また家畜から排泄される飼尿による水質汚染、さらに家畜のゲップ、すなわちメタンガスは強力な温室効果作用を持っており、地球の温暖化を促進させています。このように知れば知るほど、肉食のもたらす弊害の多さに驚きます。肉食は日本を含めた先進国の食生活の一部となっていますが、現在所得水準が向上している発展途上国の人々の肉食が増えていることもあり、残念ながら世界における肉の消費量は増える傾向にあると言えます。私自身かつては肉食中心の食生活を送っており、家族で出かけると毎回カツ丼、そして社会人になってからは、早い、うまい、安いの牛丼やチキンカツ弁当を好んでよく食べていました。しかし、肉食の様々な問題を知ってからは、まずは食べる回数を減らし、今では自ら魚以外の肉を食することはなくなりました。さらに世の中には肉が入っていなくても、美味しい食べ物がたくさんあることに気づき、 また社会における過剰な肉食の傾向が少しでも減ってほしいと願い、お肉以外の美味しい食材の存在を強くアピールするために、合わせてお肉を使わない美味しい食材や料理を提供する生産者やお店を積極的に探し、インターネット上のソーシャルネットワーキングサービスである SNS サイトで紹介し、利用者が増えるようにと応援しています。ここで本日のテキストの163ページを引用します。このように現在の私たちの食料を取り巻く環境には、いろいろな矛盾や問題が隠されている。さまざまな情報が行き交い、どれが正しいかは素人にはなかなかわからない。それでも事実をきちんと知ることはとても重要だと思う。なぜなら地球温暖化問題と同様に、食品の問題も私たち一人一人の行動の積み重ねが原因になっている面が強いからである。引用終わります。今回の放送では、私が日々の生活の中で続けている人と地球に優しい暮らし方をいくつか紹介しました。成長の絵では、自然に寄り添い、自然に優しい、自然と調和したライフスタイルをお勧めしています。それは私たちの心や体、そして家族、地域、社会に優しいライフスタイルでもあります。優しさが自分の周囲に、そして地域社会に、そして世界に広がることが、ひいては世界平和につながると信じています。私たちができることは、一人一人の行動の積み重ねです。皆さんもこの放送で紹介した人と地球に優しい暮らし方をできそうなことからぜひ始めてみてください。それでは時間が参りましたので本日の私の話を終わらせていただきます。